マーケットマスターズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットマスターズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。今日もどうぞよろしくお願いします。
この番組では内外株式為替商品マーケットを展望し、実践的な投資戦略を説明します。他では聞けないラジオならではの情報をお届けしてまいります。さて、ついこの間ね、6万6000円だと思ったら、今日は6万7000円までやってまいりました。
まあちょっと感覚が麻痺してしまいますけれども、まあこれ原因とか、まあ半導体が、生成 AI 半導体相場というやつなんでしょうけども、
はい、
まあ一体どうなるのかっていうところですよね。どこまで行くのか、無限に行くってことはありえないんですけどね。でそれを測る尺度として、人々はいろんなものを開発してきて、
はい、
まあ利益に対して株価が何倍まで上がるとか、まあその類のものをいろんな研究をしてみたり、あるいは、移動平均からどれぐらいまで乖離するのか、いろいろやってみたりするんですけれども、まあこれ時代によって、手を加え品を加えやってるんですが、これだという、一撃必殺ものっていうのは、百発百中ものっていうのはないんですよね。
うん、
まあ、ないからこそ相場って面白いんですけれども、はい、まあ、今日はそのあたりのところをお話ししなきゃいけないのかなというふうに思っています。
はい、鈴木さん。
いや本当にもう月曜日からすごいですね、すごい動きになってて、もうドキドキしながら見守ってる感じですね。
出来高もすごいですし、ソフトバンクも強いですし、
今日一銘柄で、
はい、
もう獅子奮闘な感じですね。
はい、今週のマーケットもどうなるのかお話伺っていきます。はい、この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
その前に、今何が起きているのかというのをもう一度平たく、はい、平たくっていうのは分かりやすく、そのあんまり複雑な言葉を使わないで、複雑な事例とか方程式を使わないで説明していこうと思うんです。そもそも論的に、はい、こんな勢いで6万7千円まで誰が買ってるんですかっていうと、これは外国人です。
はい。
日本人にここまで相場を上昇させる力はありません。
はい。
昔と違って日本の機関投資家たちは決められた通りやってますから、GPIF がいきなり何兆円も買うこともありませんし、生命保険会社がいきなり何兆円とかを、あるいは投資信託にものすごくお金が集まる、そんなことは、そんな形跡は見られません。銀行が、あるいはファントラが、あるいは特金が、なんていう時代じゃないですから。じゃあ外国人は何を買ってるのかというと、これは日本だけではなくて、はい、ソックス指数にも見られるとおり、半導体というものを手当たり次第買ってるのが現状なんですね。で、その外国人のお金ですけども、これがまた無限にあるかというと、これは無限にはないわけですね。うん、で、これ、まあ、何がきっかけといいますか、何が背景あるかっていうと、やっぱり恐ろしい勢いで半導体需要があった。それは半導体と名の付くものは GPU でも CPU でも何でもいいから、とにかく必要だったということがはっきりしたので、慌てて、まあ、ポジションを増やしているのが現状なんですね。さて、それが、いつまでどこまで続くのかというのが次のテーマなんですけどね。はい、で相場としては、これはおそらく3月の、イラン戦争が開戦してから27日までリスクオフが続いて、でそこから今度は恐ろしい勢いでリバーサルがかかって、買い戻しで新規積み増し、やっぱり半導体を買っとかないとパフォーマンス競争に負けるみたいなことなんですけど、繰り返しますが、これは日本人ではない、
はい、
外国人です、
はい、
だからこそ夜の間に相場を作られる、
で
夜の間に作られて日本時間に、これが今日のミソなんですけども、日本時間にポジションの調整が行われると考えてもいいと思います。で、日本時間にポジションの調整がどのようにして行われるかっていうと、別に売るんじゃないですよ。日本時間に行われるポジションを日本でしか消化できないマーケットが あるからです、はい、外国の間に ADR とかですね ETF とかいろんなものがありますから集めようと思えばブロックで捉えますからね。ゴールドマンザンサックスに電話して日本の半導体株をあと6000億買いたいんで OK 分かったみたいなことが夜の間にあって、で夜の間にブロックトレードで約定されて東京時間で、ゴールドマンサックスがそれを、市場でかき集めるみたいなことが、まあ、繰り返し行われるわけですけれども、その、夜の間でもその大きなポジションというのは約束はできるんですが、夜の間に固められないポジションがあるんですね、うん、それが何かっていうと日本株のオプショントレードです。
はい、
オプション取引っていうのは最終的に、いろいろまあ、相対でですね、大口のブローカー同士が B2B で取り合うポジションの取り合いっこすることあるんですけど、最後のヘッジっていうのはやはり日経平均でいうと日本株の日経平均オプションで取引するんですね。でその結果何が起きてるかっていうとですね、これ対外外国のまあ大きなヘッジファンドとか機関投資家のポジションっていうのはオプション月で大体やってるんですね。オプション付きっていうのはその大きな変動が好ましくなるんで、まあ、大きな変動を好むというヘッジファンドもありますが、それはサイズとしては小さいんですよ。で、何があるかっていうとポジションは夜の間にカバーして、でポジションに対する、まあ、ヘッジとかあるいはポジションに対する、オプションの、カラーポジションとか言ってですね、コールオプションを売ったり、まあ、そういうことするんですけども、でそれは東京時間に大体消化するんですよ、うん。でこの東京時間に証拠した一つの、
はい、
一つのまあ証拠といいますか爪痕っていうのが何かというと、東京時間に日中皆さんもお気づきかもしれませんが、この、イラン戦争が始まってその後ボラティリティが上昇して3月27日にボトムがつけた後、ほぼ毎日のように東京時間の、日経平均ボラティリティインデックスは VI というやつです、
はい。
まあ、気になるんだったら皆さんもチャート見て聞いてみてください。毎日陰線です。
そうなんですね。
つまり東京時間はボラティリティが売られてるんですね。つまり24時間かけて日本の出遅れ半導体とかを一切合切買った後、それのいくらいくばくかのポジションですね、ポジションを安定化させるためにヘッジをするためにコールオプションを売ったりするんですけどね、もうそれが東京時間に行われてる。で簡単に言うと、この陰線が行われている間はですね、陰線が続いている間は、まだ集めているってことになります。一つの判断材料としてね。で今日もボラティリティ33から始まって、で、今、ものすごい勢いで買われてますけども、一応今ボラティリティ売られてますから、まだ集めてるんだなっていう形になると思うんですが、そろそろこれ終わりそうな気配です。
うん、ほう。
というのは、その、陰線確率というのがだんだん減ってきてですね。
はい、
で、まあ、それこそ、4月ぐらいかな、月間でね、7、8割陰線だったと思いますけどね。
まあ、チャート見ながらいつもあまり美しくないチャートですねっておっしゃってますよね。ま
あ、要するに、これは、あれは無理やりポジションを外国人が、日本株を、はい、日本の株なのに外国人が全部持ってってるっていう世界です、
はい、
日本の株なのに記憶者はほとんど外国人が持ってってるっていう世界です、うん。まあ、悔しいけれどこれが現実なんですけどね。でそれがそろそろ終わりそうな、ちょっと予感が見えてきたのが、先週の展開で、まあ、先週金曜日はボラティリティ下がったんですけどね、で今週あやっぱりそうかと思って上にポンと高く始まって、うん、かき集めて6万7000なんですけど、ね、データ的にはサンプルが4つしかないんですけども、サンプルが4つしかないんですけども、今週は、まあ、4つあれば十分かなと思うんで、とりあえずモデル的には私の習慣戦略的には久しぶりに売りから入ってみようかと。
ああ、そうですか。
売ってみようかっていう感じです。買いから入ってみようっていうので、3週かな ?3 週ぐらい連続して、とりあえず短期的には買いで進めるしかないというので、ここまでまあ駆け上がってきたんですけども、やっとちょっと、頂上感上り詰めた感みたいなものが見えてきた展開ですね。6万7千のところで、うん、まあ、どこまで落ちるかっていうのと、果たしてこれがまだ早すぎるかもしれないっていう手があるので、まあ皆さんも鵜呑みにしないでチャートを見ながらとか PR を見ながら、まあ PR を見れば利益がいっぱい出たからまだまだいけるっていうですね、人たちもいるでしょうけども、繰り返しますが、買ってんのは、私たち日本人は本当ビビたるもんですから、外国人の、そういう、ものすごいパワーを持ってる連中の、懐事情というか、腹八分目なのか、お腹いっぱいなのか、こんな分かるわけないので、で、それを、 想像するために予想するためにいろんな道具を使うんですけども、私の道具立てではちょっと腹いっぱいになってきたかなと。
その先ほど陰線確率でしたっけ、うん、
まあ、そろそろ、まあ、今日なんかまだ陰線になってくると思うんですけどね、うん、そろそろそれ終わりそうな気配が見えてきましたね。
ほう、私たち一般の投資家でも見られるその陰線が終わってきたなっていう気配というのはどんなところに現れるんでしょうか。
いや、
もう
単純に今週1週間5日間あった時に、寄り付きと終わりで、ね、ボラティリティが、はい、まあ、寄り付きよりも終わりの方が下がってたら、それは、東京時間で、ね、オプションを消化してるってことなんですけども、うん、消化終わったんだなっていうことですから。
なるほど。
何回か終わりかけるんですよ。それで完全に終わるかどうか分かんないですけどね、はい、それを見てみながら今日の私の話を思い出してもらえばいいかなと思いますけどね、うん、ただアメリカの方はね、今週テーマ抱えてるのでね、テーマ何かというと、まあ、ジョルト統計に始まって ISM も並行して動いて ADP があって、はい、そして雇用統計なんですけどね、こちらに関して言うとジョルト統計はセントルス連議が書きましたけど、今の求人というのは引き抜き求人がほとんどだと。
引き抜き求人、はい、はい。
要するに、人手不足じゃなくて、いい人材を引き抜きたい求人なので、見かけよりも多いんですね、
はい、
で見かけよりも多いし、その求人数と賃金上昇率というのが極めて強い相関を持ってるっていう世界で、で失業率ってあんま関係ないんですよ、失業者対策の求人じゃないんですよ、
はい。
簡単に言うと、日本で言うと、ハローワークってありますね。あれ、失業対策ですよね。ハローワークの求人と、リクルートの求人違いますよね。
確かに。
まあ、これ日本で分かれてて、で、統計が不明瞭なんですけど、アメリカの場合はこれ一色たりしてジョルト統計で出してるんですね。うんうん、で、日本の場合でもそうですけども、ハローワークベースの求人数は増えないですけども、リクルートベースの求人数すごい増えてますよね。まあ、この世界だと賃金がすごい上がりやすいっていう、まあ、この世界なんですけどね。あと、それから、もう時間ないですね。短く、鉱工業生産指数が発表になりました。
はい。
自動車の在庫がすごい増えてます。
はい。
これは意図した在庫ですね。
うん、
今作っとかないと。
はい。
今作っとかないと、いつ、化学品の原料が、まあ、ナフサに始まるものが、いつ次手に入るか分かんないから、どんどん今作って在庫をどんどんの太らしています。一方で、これ、まあ、なんでそう言えるかっていうと、自動車は出荷が減ってます。出荷が減ってるのに生産を増やして、つまり、売れないものだけど在庫を増やして、作れなくなる、夏にまあ、作れなくなるかもしれないということを見越して、増産してるわけですね。増産し在庫にしている。この結果、公共生産性が良かったんですが、一方で奇妙な動きをしているのが、
はい、
半導体ではないグループの電気機械です。
はい。
電気機械の方は在庫が恐ろしく減っています。
ああ、これはどうして？
なくなっちゃったんですよ。なくなっちゃったんですよ。これは自動車と違って出荷がどんどんどんどん増えてるんですよ。出荷がどんどん増えて、顕著に増えてて、で、在庫が減ってるんです。で、減ってる在庫を調べたら2種類あって、
はい、
1つは白物家電、はい、もう1つは PC ですね。で、PC に関して言うと、これはブレが大きいので、この間まですごく在庫が増えたので、まあ、モデルチェンジとかあるのでね、それで流れた、それで減ったので、これは無視していいと思うんですが、半導体に関して言うと、半導体の中で、洗濯機以外はしっかりデータが残ってる。洗濯機はね、鉱工業生産数取らなくなったんですよ。うん、で、エアコンもまだ100ぐらい残ったから、まだ在庫あるのかな。今なくなっているのはですね、冷蔵庫と、
はい、
それから掃除機がすごい勢いで今、なくなってます。この後、今日か明日か小島電機かどっか見ていこうかなと思うんですけどね。
はい、
あともう一つ言うと、労働統計ですごく、仕事が、雇用者が増えてますけども、うん、これは日本人の労働参加率が今ものすごい勢いで増えている。労働参加率というのは、私も働こう、新しいも働こう、しばらくお休みした人たちが、やっぱり仕事に戻ってきている。アメリカと大きな違いです。アメリカは55歳以上の人たちというのは3分の1しか働かないんですけどね。それは日本はどんどんどんどん働いてる。まあそれはなぜかというと、まあ働くチャンスが増えてきたっていうのが一個あります。
はい。
で、もう一つやっぱり賃金が上がってきたからですね。ですから、まあ、結局日本人は今回のイランショックというのも働くことでこれを、なんとかこのダメージを補おうと。物価上昇に対して働くことで、働いて稼ぐことでこの物価上昇を乗り切ろうとしていると。でもその結果もう一つ働きながら節約すると貯金が増えるって形になります。
うん、なるほど。
ここは次の4月の家計調査統計を見て判断しなきゃいけないんですけど、足元先週から今週にかけて、統計見たもので、雑感ですけど感じたものを言うとこんな感じですね。
いや、いろいろイラン情勢の影響というのがデータになって現れてきているところですね、はい。鈴木さん、今日の株、東京市場をご覧になってどんな印象でしょうか。
ソフトバンクに集中してるっていうのがありますけど、はい、スタートはこれぐらいですか。週の頭に、あまりにも華々しい動きを出すと、マーケットって週の後半、意外と良くないっていうことが多いんですけどね。うん、でも、企業業績に対して、アナリスト各社が、はい、みんな強めに、位置を変えてきてる。目標株価を上げたり、あるいは、レーティング判断、投資判断を引き上げたりっていうケースが最近、特に多くなってきてますね。製造業に、顕著に見られますね。
はい。さあ、では今日の動き改めて確認していきましょう。日経平均株価全場が 67,038円24銭というところです。1% の上昇なんですけれども、いや、67,000円というところまでやってきました。うん、それから、WTI ですけれども89ドルというところですね、はい。そしてお話にありました日経平均ボラティリティインデックスは 32.55 というところです。株産六五はいかがでしょうか。
スタートが 66,524円から始まりました。そこから一気に 67,325円まで買われたんですけども、今は 67,000 飛び飛び1円ということで、少し、調整といいますかね、少し利益の確定売りが始まったみたいです。
はい、それから今週、アメリカの方では雇用に関するデータ、はい、いろいろ出てきますね。今後の金融政策に向けて、どんな風になって影響はいかがでしょうか。
今のアメリカの金融政策の問題点は、足元のインフレがどれぐらい高くて、どれぐらいその高いインフレが持続するのかという点なんですね。という意味では、今週の雇用統計の注目点は時間当たり賃金ですね。賃金上昇率になります。で、来週の CPI、 これが高いと6月の FOMC の利下げはまずないなということと、年内の間に1回利上げがあるかもしれないということを織り込むかどうか、そこを市場が判断しに行くところだと思います、ね。
はい、こちらも注目していこうと思います。いろいろ展望していただきました。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から6月20日に横浜で、そして8月の1日に大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは、指揮者が徹底解説、2026年日米経済見通しと日本株注目銘柄ピックアップです。6月の20日土曜日は横浜、そして8月の1日土曜日は大阪で開催します。どちらもお昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは、東京金融取引所岡田隆さん、村田美穂さんによる日経225インデックス投資のすすめ、また第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん、鈴木和之さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場は無料、定員は横浜が112名、大阪が70名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては、横浜は6月18日中までに、そして大阪は7月30日中までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、横浜が横浜駅から徒歩5分、 TKP ガーデンシティ横浜ホール A です。そして大阪は、大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅から徒歩2分、 TKP ガーデンシティプレミアム心斎橋カンファレンスルーム 4E です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは、横浜が6月18日木曜日のお昼の12時まで、大阪が7月30日木曜日のお昼の12時までとなっております。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。 それでは鈴木さんの注目企業です。
はい、今日ご紹介しますのはヤマハ発動機です。銘柄コード7272ですね。ヤマハ発動機、ヤマハという会社もあります。7951、それの、兄弟会社ということになりますが、ヤマハ発動機の方ですね。最近ではサッカーのジュビロ磐田 を完全に傘下に収めるという動きがありましたが、こちらはモータースポーツ、モーターサイクルの大手です。で、これは12月決算なんですが、先日発表した決算がすごく良くて、はい、株価が大きく反応しました。完全にバリュー株で、この業種でいうと輸送用機器、自動車ということになりますので、今日はあんまり動きがないというセクターになってしまうんですが、この先良さそうです。PBR が 1.09 倍で、PER が10倍ちょっと、配当利回りが 3.8% というところです。で、5月の半ばに、この12月決算の第一半期の決算発表したんですが、売上高がプラス 16%、7300億円で、営業利益がプラス 48% の626億円となりました。で、第一半期が終わった時点ですが、通期の見通しはまだ変えていないんですけど、通期、1800億円、42% 増益で据え置いてるんですね。まだ第一半期は出たばっかりで。ただ、この最初の3ヶ月で営業利益が620億円超えてきてますんで、単純に4倍にすると2500億円ぐらいは、優に出てくるということですね。うん、それを今、1800億円に据え置いてますので、昨日どこかで増額修正も十分考えられるというところです。このヤマハ発動機の今の業績、大きく回復している原動力は、2つですね。はい、二輪、バイクです。バイクとマリン、二輪とマリン。マリンというのはこれ、船外機、それからプレジャーボート。はい、世界的に有名で、日本よりも海外で有名で、ヤマハの船外機を買ったんだっていうふうに、もうその胸を張ってるお父さん、ロシアのお父さんなんかよくいるなんていうふうに聞きますけど、で特にこの二輪が、すごく伸びていて、コロナの時もよく伸びたんですが、今また大きく拡大しています。日本の二輪はプラスの 1% ぐらいで、ほぼ横ばいなんですけど、ヨーロッパが、4割伸びて、アメリカが3割強伸びてます。で、アジアが相当強くて、タイが、これ販売だけで、出荷台数で見ると、タイがプラスの 48%、第一半期ですね。で、フィリピンがプラスの 17%、インドが、プラスの 33%、ベトナムが前年が、特殊要因で大きく落ち込んだので、ベトナムは今6倍ぐらいまで、この在庫、出荷が伸びているということであります。で、さっきの岡崎さんの鉱工業生産の話にも近いんですが、在庫が適正水準を下回るぐらいまで、特にこのアジア向けに関しては、大きく出荷が伸びている。これからおそらく、生産を相当強めていくことになるということではないかなと思います。はい、それから今、そのバイクに関して注目されるのは、その EV です。電動バイクが、いよいよ市場として立ち上がろうとしているというところです。で、これ、電動アシスト自転車の大手でもありまして、日本ではブリヂストンとともに電動アシスト自転車が相当強く伸びている。で、これからは、EV の二輪というものも出てきそうだという状況で、ROE 9% ぐらいの会社でありますが、割安感から少しずつ見直し買いが入ってくるんじゃないかなというふうに見ています。
はい、このところ本当に半導体関連ですか、生成 AI 関連が注目されてきましたけれども、
高くて本当にもう何万円の世界ですもんね。100株買って600万円700万円ってはとなかなか、もうひるんでしまいますが、
そうですね、はい、その他にも目を光らせるといい銘柄たくさんありますからね。
ありですね、
はい、今日は7272のヤマハ発動機をご紹介しました。さて、マーケットマスターズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。ここまでのお話は
岡崎亮介と
追加税記と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。